皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのためにさまざまな情報をお届けしています。さて今日のテーマは五感を育てる嗅覚編です。お話を伺うのはアーティストの井上久子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
五感を育てる嗅覚編と言いながらアーティストのとくると一体この人はどういう関係なのと思われると思うんですが、実は井上さんは香りを、まあ、モチーフにというか題材にして作品を作っている芸術家さんでいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、
はい、ですが、子どもたちとの接点もあるということなんですけれども、はい、まあ、日頃どんな作品を作っているかというあたりから教えていただけますか。
はい、最近ではクンクンウォークと題して、周囲の、まあ、環境の匂いとか、あとは人々の匂い、うん、文化とか歴史が培ってきた匂いをその嗅ぐこと、クンクン嗅ぐことで、その周りを知っていく、うん、あとはその人それぞれの、感覚を知るということを、ワークショップやあとは体験型作品で、はい、表現活動しております。
はい、体験型の作品っていうのは、まあ、本当に一時的にこうその美術館とかで設置して、はい、そこに行くとその香りとともに井上さんの作品が感じ取れると。
そうですね、
見る楽しむことができる、
はい、
もうその時限りという貴重な作品を作ってらっしゃるわけですが、
はい、
でも香りにこう関心を持ったっていうのはやっぱりその作品を作りのきっかけになったっていうのは何かあるんですか。
それはまあ家族の影響というか、自分が育ってきた環境もすごく影響があるんですけども、その匂いと記憶というのが常につ ながっておりまして、その匂い見えないものから、感受したというんですかね、
うんうんうん、
感じたものっていうのはより長く記憶にも残りますし、自分の中ですごく大切ななんていうんですか、ものになるというんですかね、うんうん、人生の糧になるというのが、作品に反映して、なおかつそれをみんなに皆さんに提供することで、皆さんも自分のにとってとても大切なものは何かっていうのを知ってもらえたらと思って、うんうん、ずっと活動しております。
そうですか。で、まあ、確かに私も例えばおばあちゃんのお家の匂いとか、
はい、
こう蘇がありますよね、今伺ってると、
はい、
そういったことでいいんですか。
そうですね、あと、うん、おばあちゃんに接する、触れる、
おばあちゃんと何かこう一緒にご飯を食べた時の空気感とか、はい、全部匂いがはい、あるといえばありますよね。
そう、気づいていないだけなんですよね。
あ、そうですね、
はい、
でも私匂いっていうともっとその豊かな花の香りとかね、
はい、
アロマとかねそういうのをイメージしていたんです。あるいは逆に臭い匂い、
はい、
極端にこう訴えるものばかりを感じていたんですが、はい、もう本当にほんのりした香りっていうのもあるわけですね、
はい、日常の中には溢れていて、うん、逆に匂いがないっていう方がおかしいって思ってしまうんですね。実はそのご飯の炊ける匂いもそうですし、うんうん、あとは自分がこう動いた後の汗の匂い、一生懸命遊べばそれに付随してというんですかね、必ず汗が出てくるので、
うんうん、そうですよね、はい、汗のそれもちょっとこう酸っぱい匂いになったりとかね、はい、いろんな匂いがありますよね、
はい、
全て含めてこう記憶として残る。でも嫌な記憶と一緒になっちゃうと辛いですよね。
そうですね、まあ、実際その悲しい時の匂いっていうのは、
うん、
印象に残ってしまうのはあるんですね。例えばお花の匂いとかお線香の匂いとか特にそうだと思うんですね。
ちょっと悲しいですよね、はい、
だけどそれがあるから人はこう生きていけるっていうんですかね、うん、その逆の効果というんですかね、うん、こう不幸っていうのかな、悲しみがあるから喜びがあるっていうような、
うん、
その部分で の、 匂いを背景として自分の中に取り組んでいくっていうのはとても重要なツールというかだと思っています。
匂いってそんなにって今思った方も多いと思いますけれども、はい、本当に無意識のうちに私たちの中にたくさんの影響を与えてるんですね、
はいはい、
で今の身近にいろんな匂いがあるというお話はあったんですけれども、はい、子供って匂いに敏感ですよね。
そうですね。やっぱり自分が生まれた時というんですかね、子供はしか視力が最初はあまりないので、お母さんのおっぱいもその匂いからその乳首を当てるというか、どこにあるかなっていうのをこう探り当てていくっていうことが、まあ、人間もそうですし動物とかもそうなので、やっぱりそういう部分でそのない部分を補うため、もしくはその優れているからこそ気づいていけるっていうものだと思っています。
で、そして子供って結構匂いのついた、まあ、小学生ぐらいになるとね、消しゴムとかそういうものも好きだったり、やたらにクンクン嗅ぎまくったりとかですね、するんですけれども、それはもしかしたら子供の方が匂いに敏感というよりも、子供の方が匂いに接するようなシチュエーションも多いっていうこともあるかもしれないですね。
そうですね。あと成長段階でやっぱり背が低いので、嗅げる匂いっていうものも、今大人になって私たちとは違う世界を生きているなっていうのを感じるんですね。
そうですね。だからこそ子供ってこう匂いを感じたがったりするのかもしれないですね。そしてそういった匂いを感じ取る力を育てるっていうこと、今までお母さんたちあまり考えたことないと思うんですけれども、大切だと思いますか？
そうですね。かなり大切だっていうふうな認識で、おりまして、そのお母さんの匂いをこう毎日嗅いでいるっていうことで、実は無意識に安心感を得ていると思うんですね。
そうですよね。逆に言うと、その危ない匂いっていうんですか、身を守るためにも匂いって結構必要かもしれないですね。
そうですね。食べ物でも、その我々は腐っている、食べた時にその匂いが嗅いで酸っぱい匂いがしたっていうのは、やっぱりその育っていく環境の中で、やっぱり経験したと思うんですね。教えてもらったと思います。それをやっぱりお子さんにきちっとその伝えることが大事で。
そうですよね。わ、これ腐ってるっていう匂いをお母さんだけで終わらせるんじゃなくて、共にそれも共有しておく
そう
こ
で
と
す
で、こ
ね。
れは危険な匂いなんだと、食べるとお腹が痛くなるかもしれない匂いなんだと、まあ、でもそのためにも匂いにはそこら辺無意識をね、こうちょっと高めた方がいいと思いますし、あとは逆にその食べる喜びっていうんですか、食べ物って香りがいっぱいありますよね。そういう時にもこう香りを感じるのは大事でしょうか？
そうですね。旬のものをやっぱりその感じ取って、その美味しさを味わう。で、やっぱ匂いのその分泌量っていうかもう違うと思うんですね。やっぱり水分も違いますし、その鮮度が違うと思いますから、それをお母さんが一緒にその季節季節ごとに食べられるものとか、あとはその美味しい感じるっていうのをきちっと生活の中に取り入れると全くこう違うんではないか
そう
と。
ですね。生きていくために必要なこととしても、この匂いというのはとても大事だし、匂いに敏感で、ある程度ね、感じ取りやすい、感じ取る力をつけてもらえたと思うんですが、一方でそのメンタルな方でもいろんないい影響があるんですよね。
そうですね。匂いを信じるというんですかね、その見えないもの、見えるものに私たちはとても慣れていて、子どもたちも成長段階でこのお母さんを見るとか、お父さんを見る、お友達を見るってことですごく慣れてしまう、そこからの情報でとてもこう安心感も得るんですけど、実はそれ以上にその匂いの存在が大きくて、その匂いがあるから信頼できるというか、その信じられるっていうのは。
ありますよね。お父さんの匂い、別にそれを言葉で表せない匂いなんですよね。何かの匂いとかじゃなくって、お父さんの匂いだったり、お母さんの匂いだったり、そういったことでの安心とか、あるいはよくそのアロマ効果なんかだと、リラックス効果があるとかって、まあ、それは言いますけれども、実際にその成分がどうこうじゃなくて、ある匂いを嗅ぐとすごくリラックスできるとかっていうこともありますよね。
そうなんですね。いわゆるアロマテラピーとかで、まあ、例えばオレンジとか、あとはそのラベンダーとかって言われるような香料ですよね、が身体的に影響を与えるというのも確かなんですけれども、それ以上に日常の中で自分たちの家族が作り出す匂いであったり、街が作り出す匂いを気づくっていうのは、とても作られた匂いではないので、演出されるのではなく、自分たちが生きていく中で生きる動物、匂う動物としてもその匂いが大事だっていうのは、まあ、生きてる根源として。
そうですね。そういった匂う 何かこう力をつけるためのきっかけ作りって必要ですね、
はい、
なんかこうスイッチを押してあげるようなそんな印象なんですが、
はい、
で意識的にこう匂いを感じるためにはやっぱりこうどんなところに気を使っていけばいいと思いますか。
そうですね、日常の中で一つ遊びとして、遊びというか習慣として、行ってきますとただいまのハグというような形で、
はい、
子どもたちの健康も分かるというか、
あ、今日はちょっと酸っぱい匂いだなとか、まあ、そこはないでかもしれないけども、
はい、
なんとなく分かるんですかね、それも続けていくと。そうですね、
やっぱ風邪をひいた時の子どもの匂いって全然違うと思いますし、お薬飲んでるだけでも全然違うので、
そこまでなかなか敏感になれるか不安だけど、でも続けてれば感覚的に
分
かってくるかもしれないですね、
はいはい、あと温度とかも違うと思うんです。ちょっと熱っぽいなってやっぱりその体全体が熱いというか、むくんでるとはもう言うのも少し分かると思うんですけども、やっぱり体調の変化を気づくというのは大事ですね。
そういったハグをして、
はい、
まずは体の匂いを感じる。ちなみにこれお母さんの匂いって分かっちゃうんですか、子供って。
分かりますね、
はい、
以前ワークショップでそれも、年少さん、
小さい子ですね、
はい、小さい子に限るんですけれども、お母さんたちをエンジンを組ませて、
はい、
その背中を向かせてエンジンを組ませると、はい、で子どもたちはその周囲に目隠しをしてくるくるこうお母さんの周りを回ると、
うん、
でそれで、自分のお母さんの匂いを当てて、で結局自分のお母さんをその匂いで当てられるかなっていうゲームをしたことがあるんですね。
どれくらいの率で当たりましたか。
99% と言ってもいいぐらい、
ほぼ 100%、
はいはい、当たりましたね、しかしでもそれが大きくなってしまうと匂いの情報をいっぱい得てしまうっていうんですかね、その経験しちゃうと、うん、自分のお母さん当てられないんですね。
いや、小さいうちにすり込んどかないとこれはもう日々ハグをするしかないという気がしてきました、はい
ね、
そして毎日のこの匂いをですね、はい、少しでもこう知ってもらうために言葉とつなげるっていうことも大事ですよね、
はい、
例えばそのお散歩なんかどうですか。
はい、お散歩の中では植物の匂い、あとは街にある匂いですね、
うんうん、
例えばマクドナルドとか、
うんうんうん、
美味しいなとかポテトとかっていうような、もう個別の名前のことというんですかね、
うんうんうん、
それぞれは知っているけどそれがどんな匂いがするかとか、実はそのお店からすごく油の匂いがいい匂いのして漂っていると思うんですね。それをこう無意識に過ごしてしまうのではなくて、うん、どんな匂いがするかなとか、うんうん、美味しそうだねとかっていうと、う
んうん、言葉にね、
はい、
なっていくと、言葉にすることで匂いをこうもう一回定着させるというか、
は
い、
そうですね、人間はその言葌にすることでより記憶に留め頭の中にこうインプットしていくっていうのがありますので、
そしてお母さんとできればね、もうお父さんお母さん友達といい時間を過ごす中で記憶に留めていくと、はい、すごくいい感じがします。
そうですね、
なんとも言えないんですが、こう子供を豊かに育てるっていうとね、
はい、
どうやって育てたらいいんだろうって悩むんですが、意外と身近なところで豊かになりそうですね、
はいはい、
本当に匂いって、ただ花のいい香りとか臭い匂いとかだけじゃなくって、
はい、
身近にたくさんあるんですね、はいはい、ぜひ皆さんに感じていただきたいと思います。今日はアーティストの井上久子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。